それではですね、今日も早速聖書を開いていきたいと思いますけれど、もうですね、すでにしおりを挟んでおられる方もおられるかもしれませんけれど、今日もですね、マタイによる福音書の14章の29節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。イエスはおいでなさいと言われたので、ペテロは船から降り、水の上を歩いてイエスのところへ行った。アメン。今日はこのところからですね、魂の風ということで、共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っております。魂の風というのはですね、魂に風が吹いているという意味ではなくて、魂が風邪をひいているというね、そういう状態の話であります。ですからですね、今日はひょっとしたら少し皆さんにとって耳が痛いなというような言葉かもしれないですけれど、心をちょっと広く柔らかくしてですね、今日はメッセージを聞いていただければと願っております。皆さんにですね、一つの質問をしたいと思います。もし誰かからですね、非常に高価な陶器をもらったとしましょう。あなたはそれをどうしますか、という質問です。もうそれはですね、何百万もするような陶器ですよ。ここで2つの種類に分かれると思います。一つは、その陶器はですね、非常に高価なものなので、割ってはいけない、かけさせてもいけないということで、箱の中にしまっておいて大事に取っておく人、もしくは誰も触らないようなところに飾っておく、ショーケースの中とかそういうところに飾っておく人、そしてもう一つは、こんな高価なものをもらったんだから使わなきゃという人。皆さんはどうですか？どちらの人ですか？高価なものをもらったらですね、それは大事にしまっておく、飾っておくという人でしょうか？それとも使わなきゃ損だっていうぐらいですね、どんどん使っていく人なのか？この2つの種類に分かれるのではないかなと思います。神様はですね、私たちにとっても高価な贈り物をくださっているんですよね。そのことについては後々語っていきたいと思っているんですけれど、私たちはどのような贈り物であったとしても、贈り物をいただいたとともに、私たちには一つの選択肢が与えられているということを知っていただきたいと思います。それは、贈り物をあなたはしまっておく人ですか、それとも使うんですか、という、この選択が私たちの目の前に置かれているということを知らなければならないんですよ。ちなみにペテロはですね、どちらのタイプだと思いますか？私はペテロは使う人だと思います。それも、もらったらすぐ開けてすぐ使う、そんな人だと私は思います。今日の本文に戻ってみると、ペテロが水の上を歩いたその時ですね、彼は非常に重要なことを語っています。それは、彼はイエス様に対して決して約束を求めようとはしなかったということですよ。このことは非常に注目に値することだと思います。非常に大事なことだと思います。ペテロは本文を見ると、ただ命じてくださいと言っているんですよ。命じてくださいということは、命令をくださいということです。ペテロはこの時ですね、水の上を歩けるという保証を求めたわけではないんですよ。この時彼は水の上を歩くというチャンスを求めたんです。理解していただけるでしょうか？ペテロはイエス様に対して、主よ、私が絶対に沈まないように約束してくださいとは言わなかったんですよ。彼はただイエス様に対して、私に命じて水の上を歩くようにしてくださいと語っているんですよね。でも船に残っていた他の弟子たちは、最初の選択をした人たちです。すなわち、贈り物を使おうとはしなかった人たちですよ。 ひょっとしたら怪我をするかもしれない、また失敗したくないという思いがあったのかもしれない。成長することよりも安全を選んだ人たちであります。イエス様が彼らの前を通り過ぎようとしておられるその時、以前も語りましたけれど、イエス様が彼らの前を通り過ぎようとされているということは、みんなの注目をイエス様に集めるためなんですよ。私がここにいるよって、私は水の上にいるよということを、みんなの注目をただイエス様に集めるためだけに、イエス様は通り過ぎようとされました。この出来事はただ単にですね、イエス様が水の上を歩いていたということだけではなくて、これは全ての弟子たちに与えられた、それも平等に与えられたチャンスだということであります。でもペテロ以外の弟子たちはそのようなチャンスを目の前にしながらも、彼らは船に残るという選択をしました。弟子たちは平等に与えられたチャンスを用いようとはしなかったんですよね。厳しい言い方になるかもしれないんですけれど、彼らにとって信仰というのはただ傍観するだけでよかったんですよ。ある人は素晴らしい人の証を聞くことで満足という人がいるでしょう。こんな素晴らしい証を聞いて今日は恵まれましたというような人もいるでしょう。でも私はそうではないんです。あの人はそうかもしれないけれど、私の人生にはそんなことは起こらないんですよって、あの人はあんな素晴らしい奇跡を体験したけれど、そのことを聞いて私は恵まれたけれど、でも私の人生とは関係ないんです、というような人たちですよ。彼らはですね、イエス様と出会いたいという気持ちはあったかもしれないけれど、冒険はしたくないという思いの方が強かったんですよね。以前このようなメッセージを聞いたことがあります。ペテロはですね、非常にリーダー的な存在で、いつも何かあったら一番にしゃしゃり出てですね、何かを言うというような人でありました。ですからこの時もですね、私が水の上歩きたいと一番にペテロが言ったものですから、他の弟子たちはですね、まあペテロが言ったからと言ってですね、言えなかったんじゃないかというようなメッセージを聞いたことがあります。でも私はそのメッセージを聞きながらですね、自分の性格と照らし合わせて考えてみると、もしペテロが一番に水の上を歩けるようにしてくださいと言ったとしますよ。でももし自分も水の上を歩きたいと思っていたならば、いやいや、私も歩きたい、私も行きたいんです、他の弟子たちも、いや私も行きたいんですよ、という声が上がってもいいんじゃないんですか。そう思わないですか。いや私も、いやどうぞっていう話ですよ。もうそうなるんですよね。本当にしたかったら他の人がやってようが何してようが、いや私がという人じゃないですか。本当にしたかったらですよ。でも彼らはそのようにはしなかったんですよ。ペテロが水の上を歩くことを傍観することに徹したんですよね。これはイエス様から命令を求めるのではなくて、約束を求める人の姿であります。イエス様からの使命を全うするのではなくて、安全を求める人の姿ですよ。弟子たちは船から出ることがですね、危険が伴うということをよく理解していました。ひょっとしたら失敗するかもしれないし、恥をかくこともあるかもしれない。実際にペテロは水の中に沈むという失敗をしてしまいました。自分の力のなさとか信仰の足りなさ、弱さというものを他の人に見られてしまうというような恐れがあったのかもしれない。ひょっとしたらそれによって 非難を受けることもあるかもしれない。何よりも水の中に一歩踏み出したならば死んでしまうかもしれないというような恐れがあったかもしれない。彼らはそれらのことをよく理解していました。分かっていました。でも船に残っていた弟子たちは船から出ないということのために失われるものがあるということを気づかなかったんですよ。船に残るということを彼らは選びましたけれど、船に残るということのために失われるものがある、それも多くあるということを彼らは気づかなかったんです。もちろん多くのものを失うということがありますけれど、ここで最も大事なものが失われるとするならば、それは成長するということだと思います。私たちにとって成長するということはですね、希望でもあるんですよ。皆さんそうじゃないですか。成長するということは希望なんです。教会でですね、成長すると聞いたらすぐ信仰とかね、成長すると言ったらね、教会の人数とかね、なんかそんな風に思いがちですけれど、もちろんそのこともあるかもしれませんけれど、でも基本的に私たちは毎日毎日成長したいと願っているんじゃないですか。よかったです例えばですね、子供が成長していく姿は親にとっては喜びですよね、と思いますよ。また自分自身の内側とか、また人格が成長するということは私たちにとって永遠のテーマであり、また望みでもあると思います。例えば会社、また企業がですね、成長するということは経営者にとって、またそこで働く社員にとっては一番の望みではないかなと思いますよ。もし子供がいつまでたっても大きくならなかったら、私たちの人格や性格がいつまでたっても変わらなかったら、磨かれるということがなかったら、会社や事業がいつまでたっても収益を上げるということがなかったら、これはまさに悲劇以外の何者でもないんですよ。成長しないということは、それはまさに悲劇なんです。このままでいいんじゃないんですか、もうこれ以上無理なんです、もうこのままでいいんです、そのように考えるのは自由です。でもそれは悲劇なんです。そのことをしっかりと知っていただきたいと思います。今この時代ですね、多くの人たちが夢を持つということが難しい時代だと言われています。以前にもお話ししたことがあると思いますけれど、ある小学生がですね、あなたの夢は何ですかという質問に対してですね、夢を持つことが私の夢ですと答えた小学生がいるという文章がですね、新聞で書かれていました。夢を持つことがですね、非常に難しい時代なのかもしれないと思います。少し余談になりますけれど、私たちの時代、それ以前の人たちもそうだと思いますけれどね、私が小さい時非常に流行っていたテレビがあります。それはどのチャンネルを見てもスポコンと言われるね、わかりますかね、スポコンって、スポーツ根性、スポーツ魂というね、そういうテレビ番組が私が好んで見ていたのかもしれないけれどですね、巨人の星とかですね、皆さん巨人の星なんて今放映したらですね、虐待ですよじゃないですか。強制ギブスをつけられてですね、ご飯を食べる時もクーしながらじゃないとね、ビヤーン戻るんですよ。お茶碗一つ持とうと思ったらですね、ガーやってですね、お父さんこれ嫌だって言ったら茶碗ひっくり返されですね、バー叩かれてですね、何を甘えてるんだって言って、お父さん頑張るよって言ってですね、そんなドラマですよ。今そんなドラマ見てですね、ああ分かる分かるというような若者がいるんですか、どうなんですかっていう話です。サムライジャイアンツ、皆さんご存知ですかサムライジャイアンツは打たれたらまた新しい技を考えてですね、最後には空中に飛び上がってそこで回転して投げるというね、必殺技を編み出していくというサクセスストーリーなんですよ。 わかりますかね。大好きでした、大好きでしたよ。スクールウォーズもそうですよね。泥があったらですね、その泥の中に飛び込んでいけ、青春だとか言いながらですね、やっているような、そんなドラマが好きでした。こんなことで汗かく時ではないんですけど、でもですね、好んで見てましたね。そしてもうやる気になってですね、急に走りたくなってですね、兄弟をいつも走ってるようなそんな子でしたよ。本当にそれを見たらですね、感動を受ける、感化される。巨人の星に憧れて阪神ファンになりましたけれど、まあ、でもですね、努力とか根性とかそういう言葉、そういう思いというものを非常に大事にしてきました。私にとって非常に大事なこととして扱われているんです。いや、ひょっとしたら今の時代ですね、死に物狂いで努力するとか根性とかっていう、そんな時代はもう古いと言われる方もおられるかもしれない。実際そうなのかもしれない。でも時にはですね、人は死に物狂いで努力しなければならない時があると思います。何が何でも諦めない、誰に何を言われようともくじけない根性が必要だと私は思っています。ある人が言いました。信仰生活は恵みによって生きるのであって、努力とか根性は必要がないと言った人がいました。皆さんどうですか。アーメンでしょうか。アーメンだと思いますよ。もちろん私たちは恵みによって救われて、恵みによって神様の子供になりました。またパウロ自身も言っているように、神の恵みによって今の私になりましたと語っています。ですから私たちにとって恵みということはなくてはならない、それは土台の部分であります。でも私たちはその土台の上に何かを積み重ねていかなければ成長するということはできないんですよ。土台だけでとどまっているならば、私たちは何も積み上げていくことはできない、成長していくことはできないんですよね。少し私事になるんですけれど、私は私なりに努力をしています。このようにメッセージをしていくときにですね、私はそれでも自分の努力がまだ足りないといつも思っているんですよ。もし私が勉強することを、また努力することを怠ったならば、それは説教をやめる時だと考えています。もうこれで大丈夫だ、もうこれで成長する必要はない、出来上がったんだというふうに私が考えるようになったら、それは牧会を退く時だと私は考えているんです。私たちは成長し続けなければならないんですよ。そこにはこの世において完成はないんです。私たちはその恵みという土台の上に積み重ねていかなければならないものがあるのではないかなと思うんですよね。成長しないということは悲劇です。でももっと悲劇なのは成長したいと願わないことです。それ以上に悲劇はないと私は考えているんですよね。聖書の中で神様の恵みというものを最もよく理解していたのはパウロだと思います。パウロはあらゆるところでですね、神の恵み、神の恵み、神の恵み、それがいかに大事かということを語り続けてきました。彼は律法に生きた人でしたよ。非常に律法的な人でした。こうしなければならない、ああしなければならない、こうであらねばならないというような人でした。でもそのような人がイエス様と出会って、そこで神の恵みということを経験したんですよね。ですから行くところ行くところで、あなた方は神の恵みを知りなさい、神の恵みによって生きなさい、神の恵みを抱きなさいって語り続けてきた人ですよ。でもそのパウロでさえも 第一コリントの中でこのように語っているんですよね。自分の体を打ち叩いてでも私は服従させるんですよって。誰を？自分自身をです。それは他の人に述べ伝えておきながら自分が失格者とならないためにそうするんですよとパウロは言っているんですよね。どんなに恵みを説いているパウロであったとしても、パウロ自身は自分で自分を鞭打ちながら、自分を奮い立たせながら、人に述べ伝えておきながら自分が失格者とならないように努力しているんですよって、パウロはそのように語っているんですよね。第一コリントの9章を見るとですね、彼は自分を競技をする者として語っています。皆さんの中で学生時代に運動部に入ってたという方おられますか？おられたらちょっと手を挙げてもらっていいですか？はい、いいです。運動部に限ったことではないんですけれど、運動部はですね、特にそうですよね、トレーニングするということがとっても大事ですよ。特にですね、筋トレと呼ばれるものはですね、非常に大事です。どこにどの筋肉をつければどういう働きをするかということを分かっていて、どんなにしんどくても苦しくても筋肉をつけるということがその競技を極めていくことだということを知っているので、その時はしんどくても一生懸命トレーニングして努力してその競技を全うしようとするんですよね。パウロはこのところで、競技をする者は誰でも節制するんじゃないんですかと語っていますよ。私たちはみんな競技者です。いや私はそうじゃないという方がおられたら、そうじゃない、ややこしいですね。私は競技者じゃないという方がおられたら、そうじゃない。皆さんはみんな競技者です。信仰のレースというこのレースを走っている競技者なんですよ。だからパウロはね、このように語っているんですよ。彼らは朽ちる冠のために自分自身を訓練しているけれど、私たちは朽ちない冠を得るためにそうしているんじゃないんですかって。競技する人は朽ちる冠のために、先日もオリンピックありましたよね、メダルをですねもらいましたよね。彼らは朽ちるもののためにでもあんなに努力しているのに、私たちは朽ちない永遠の冠をいただくためにどれくらい努力しているんですかとパウロはこのところで言っているんです。今日のメッセージは恵まれるとか良かったとかそういうメッセージではないかもしれないけれど、ちょっと許していただきたい。私たちは自分自身を鍛えなければならないんですよ。ある時には祈りという分野においてその筋肉を強めなければならないんです。訓練しなければならないんです。その訓練がなされていない人が5分10分15分1時間2時間5時間一晩中祈ることはできないんですよ。その祈りは訓練された結果生み出されていくものです。祈りは筋肉です。そして私たちは霊的戦いにおいても強い免疫を持たなければならないと思います。私たちは何の免疫もない、何の知識もない、何の理解もない、その状態で霊的な戦いをすることはできないんですよ。祈りの武具をつけなければ私たちはそのような戦いをすることはできないんです。力をつけなければならない、学ばなければならない、そのように思うんですよね。御言葉を学ばなければならないと思います。御言葉の剣で人は斬るのは得意ですよ。御言葉の剣をですね引き抜いて片っ端からね人を斬っていくということは私たちは得意かもしれない。でもですね、御言葉は本来人を斬るものではなくて自分を鍛錬するためのものであるということを忘れないでいただきたい。御言葉を誰かに当てはめるということではなくて、御言葉を自分に適用しながら自分を変えていく、自分が変わっていく、 御言葉一文を合わせていく、それが正しい聖書の読み方であり、正しいメッセージの聞き方であるということを忘れてはならない。あるメッセージを聞きながら、ああこれあの人のことかなとか、これあの人にいいねとか、これあの人に聞かしたいねとか、そうじゃない。皆さん一人一人に語られている神様の言葉なんですよ。私たちはその御言葉を自分のものとして受け止めなければならないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。最後にですね、ある詩人がですね、魂の風という今日のテーマでありますけれど、そのような詩を残しています。ご紹介したいと思いますけれど、叱られもせず変わりもしなかった罪深き行動、養われることも磨かれることもなかった能力と才能、一週間が一月に、一月が一年になり、そしてある日人生を顧み、火がよじれるような思いで今まで一度も触れようとしなかった真実に直面する。偉大で大胆な祈りは一度もしなかった。ゾクゾクするような危険も一度も味わわなかった。犠牲的な贈り物も一度もしなかった。一度も関わろうとしなかった人々、そしてしなびれてしまった魂をリクライニングチェアに横たえる。忘れ去られた夢、世の中には君の助けをどうしても必要としている事柄があると知っているのに、君自身では想像もできないことをするように召しておられるのに、もしかしたら違った男になれたかもしれないのに、でも君は一度もその召しに応じなかった。君はついに船から出なかった。魂の風という詩であります。ここには決して使われなかった贈り物の悲劇があります。決して船から出ようとしなかった人の結末があります。私の好きな言葉があるんですけれど、命のない人生など送りたくない、心底生きて人生の骨をしゃぶってやりたいんだという言葉があります。これはですね、ヘンリー・ソローという人が書いた森の生活という小説の一文であります。私も魂が風邪をひいているような状態の時がありました。何のために生きているんだろう、何のために生まれてきたのかな、何のために生きなくてはならないのかな、そんな風に思ったこともありました。生きていても夢もない、希望もない、そんな時もありました。ですから夢が持てない、希望が持てないという人の気持ちは理解できるつもりであります。それはまさに自分の魂が風邪をひいているような状態、いやそれ以上に死んだような状態でしたよ。でもそんな死んだようなものを生かしてくださったのはイエス様でした。私の人生はイエス様を知って変わりました。イエス様と出会って私の人生は変わりました。皆さんはどうですか？イエス様と出会って皆さんの人生は変わりましたか？どうですか？私は本心を言うと、今でもすぐにでも天国に行きたいなと思っています。でも朝目覚めて自分が今日も生かされているということに気づいた時、私は人生の骨までしゃぶってやろうというぐらい、その日一日を精一杯生きる責任があると感じています。 その日生かされているというならば、それには私が生きていかなければならない責任がそこにあると考えています。皆さんもそうじゃないんですか。生きたくても生きることができない人がいる中で、生かされているということに対して私たちはどれくらい精一杯その日を頑張って努力して生きているでしょうか。流されるのは簡単です。その日一日をやり過ごしてしまうことも簡単です。明日やろう、明後日やろう、それも簡単です。でも明日明後日の保証がどこにあるんですか。私たちに与えられているのは今しかないんですよ。そんな死んだような人間をイエス様は生かしてくださいました。それは神様にしかできない奇跡ですよ。奇跡です。私はこの世の中でどんな病が癒されることよりも、どんな技が表されることよりも、一人の人が救われるということ、また失われた魂が主のもとに帰ってくるということほど大きな奇跡はないと私は信じています。それは神様にしかできない奇跡ですよ。だから今日皆さんにお語りしたい。決して諦めないでいただきたい。自分の人生を諦めてはいけないんです。自分の人生を決めつけてはいけないんです。私はこれぐらいのものだからとか、私はこれぐらいしかできないとか、そうじゃない。何歳になっても夢を持ち続けていただきたい。いつからでも始めることができるということを忘れないでいただきたい。イエス様は私たちに命を与えることができるお方ですよ。もし今魂が風邪をひいている状態の人があるというならば、風邪はいつか治ります。風邪はいつか癒されます。そして今日という日を懸命に生きるものとなっていただきたい。そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。一言お祈りしたいと思います。イエス様、ありがとうございます。あなたの皆をあがめます。主よ、今日もこのようにして共に御言葉を分かち合い、主を賛美し、主に礼拝を捧げられるこの幸いを心からありがとうございます。古臭いメッセージかもしれない、努力とか頑張りとか根性とか、もう古びた言葉かもしれないけれど、今私たちにはそのことが必要だと感じています。主よ、どうかもう一度私たちを振り起こしてくださって、力強くこの信仰のレースを歩んでいくものとさせてくださいますように、心からお願いいたします。決して船から出ないということがないように、そのことによって成長というその大きな祝福が奪われることがないように、神よ、どうか私たちに力を与えてください。勇気を与えてください。主よ、あなたを信頼するその信仰を与えてくださいますように、心からお願いいたします。主よ、あなたの皆崇め賛美し、愛する主イエスキリストの皆によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。